今日はイエス・キリストが死の力を打ち破り復活の発動となってくださったこと、そして私たちに復活の希望が与えられたことを喜び祝う復活の主日であります。復活は私たちの信仰においてとても大事な内容であって、キリスト教において最も重要な日であります。これを記念として復活の主日から聖霊降臨の手術まで、その50日間私たちは復活の喜びを共に祝うのであります。復活の恵み、その祝福は単に一日の祝福で終わるのではないことなんですね。そのためにパウロは今日の本文の本今日の本文でコリントの教会の人々に対してこのように話をしています。一節の御言葉を見れば、兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。パウロはコリントの教会の人々に対してその手紙の中で福音を中心としてはっきりとした明確な説明をしているんですね。福音とは何であるのか、その福音の内容は何であったんでしょうか。3節から4節の御言葉を見れば、最も大切なことにして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目に復活したこと。イエス・キリストが私たちの罪のために死なれて、また葬られて3日目によみがえられたこと、これが旧約聖書また新約聖書を通して最も大事な、また新旧約聖書を要約する福音の核心であります。私たちがこの福音の内容を信じるときに神様から救いを得て神様の子供になって永遠の命に授かることであります。この福音とはただただ私たちに信仰によって救いを与えるだけでなく、私たちが復活し永遠の命によって生きることができる、その約束でもあります。パウロはこの復活の信仰が旧約聖書また新約聖書において聖書に予言されている内容であって、イエス・キリストの十字架の死とまた復活が偶然な出来事ではない、神様の計画によって全て導かれたものであることを明らかにしていることであります。旧約聖書にはイエス様のその死と復活を直接的にまたは間接的に予言する聖書の箇所がたくさんあります。例えば創世記の3章15節の御言葉を見れば、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。ここでお前の子孫、お前の子孫というものはサタンを指し、また女の子孫というものはイエス様を意味する言葉なんですね。このことはイエス様の十字架の死とまた復活を通してサタンの力を打ち砕かれたことを神様は予言していることであります。またイザヤ書の53章5節にはイエス様の十字架の死が詳細に予言されています。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。また詩編の16編10節から11節の御言葉では、あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ち足り喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。 このようにダビデは告白していることなんですね。旧約聖書の御言葉を通してイエス・キリストの十字架の死、また葬られ、また復活されたことが予言されていることであります。これらの聖書箇所は、神様はイエス様を決して見捨てることなく、必ず復活してくださる、復活を与えてくださる、そのことが予言されていることであります。ですから使徒パウロは今日のコリントの信徒の手紙第一の方で、イエス様の死、十字架と復活が聖書の御言葉で聖書に書いてある通りに私たちに行われた、それが聖書に書いてある御言葉通りに成し遂げられたことを強調していることなんですね。そのことを多くの証人たちが今も表現していると語っていることであります。パウロがこのコリントの信徒の手紙を書くときには約55年頃なんですね。彼が3回目の伝道旅行の間にコリントの信徒の人々のためにこの手紙を書きました。この手紙を書くその当時にはイエス様が実際に復活されて天に昇られていくこと、それを直接目撃した証人たちが今も生き残っていることを強調していることなんですね。このことはイエス様が十字架で死なれ復活されたことが何か偽りであって、これが嘘ではない、明確な歴史的な事件である、歴史的な明らかに現れていることであることを証言していることであります。パウロは復活されたイエス様がまずケファ・ペテロに現れたと語っていることなんですね。ルカによる福音書の24章34節の御言葉にも本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。ルカによる福音書にも同じように書いていることなんですね。そのうちパウロは復活されたイエス様が12弟子また500名以上の人々に現れたと証言しています。続いてパウロはヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れましたと7節と8節の御言葉で話していることであります。愛する皆様、イエス・キリストが十字架の上で死なれて復活されたこと、これは歴史的な事実であります。それゆえに私たちもこのようにイエス様が私たちの罪のゆえに十字架の上で死なれまた復活されたことを信じる、その信仰によって生きるべきであるんですね。ではその復活の信仰というものは具体的に何であるんでしょうか。復活の信仰の一つ目は死からの復活、二つ目はキリストが再臨するときに起こる復活であります。パウロはコリントの信徒の手紙第一の5章で第二の5章で私たちが死んだ後亡くなった後すぐに復活が起きることを表現しています。コリントの信徒の手紙第二の5章の一節の御言葉を見れば、私たちの地上の住処である幕屋が滅びても神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない天にある永遠の住処です。このように教えていることなんですね。この御言葉でパウロは地上にある住処とまた天にある永遠の住処を比較しながら説明しています。ここで地上の住処である幕屋というものは、私たちが今生きているこの地上で生きているこの私たちの肉体、私たちの体を意味することであります。では天にある永遠の住処とは何であるんでしょうか。多くの人々はこれを天の御国として思われることもありますけれども、実際には私たちが死んだ後、 天の御国で私たちに仰せられる霊の体、すなわちイエス様が復活されて霊の体に変えられた、その体を意味することなんですね。コリントの信徒の手紙第1の15章の44節の御言葉を見れば、つまり自然の命の体が巻かれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけです。このように教えていることなんですね。パウロは私たちの地上の住処が滅びても私たちが天にある永遠の住処、私たちが復活し新たな体、霊の体になって復活が与えられることを説明していることであります。ここで新たな体は霊の体であって、今は私たちはその体を詳細にどんな姿であるのかを説明することはできませんが、復活されたイエス様が弟子たちに現れたその姿を通してある程度推測することはできるんですね。イエス様が十字架の上で死なれ復活し弟子たちに現れた時に、弟子たちを怯えてその扉の鍵を閉めて家の中で恐れていました。しかし霊の体を覆った神様は、イエス様は突然彼らの御前に現れたんですね。それであなた方に平和があるようにと告げられました。弟子たちは初めてイエス様を見た時にはとても恐れ怯えておりましたが、その時に何か幽霊であるのか、そのように弟子たちは答えたのであります。これに対してイエス様はどのように話されたのでしょうか。ルカによる福音書の24章39節の御言葉を見れば、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。イエス様はその後弟子たちと一緒に食事もし、弟子たちが炭火で焼かれたその魚も一緒に食べる、その姿も記録されていることであります。このことはイエス様が復活されその霊の体になられたことを証言することなんですね。パウロはこのような霊の体が私たちが死後また天の御国に入るときに完全な霊の体として変えられていくことを強調していることであります。そのことは私たちが霊魂が私たちが死後のときに地上天の御国に引き上げられる存在に変えられていくこと、それを説明していることであります。このことは人間の言葉では完璧に説明することのできない神秘でもあるんですね。このことに対しては改革教会の50周年宣言にも詳しく書いていることであって、またウェストミンスター信仰告白の上にも詳しく書いている内容であります。また私たちが死ぬとすぐに天に引きられていくこと、引き上げられることは、イエス様は十字架で共に告げられていた人に告げた言葉にも同じように記されていることなんですね。ルカによる福音書の23章43節の御言葉に、するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。この言葉ではっきりと私たちに示されていることであります。このことは私たちがこの地上での生活が終えられたときに魂だけが天に引き上げられる、そのようなギリシャの哲学またその思想とは異なることを聖書は教えていることなんですね。聖書では私たちの霊魂がすぐに引き上げられ、霊の体としてその天の御国で主の再臨を共に待つことになることを教えていることであります。まず私たちより先にこの地上を旅立った 私たちの家族、信仰の先輩方は今主のもとで霊の体を覆って、私たちが本当にその信仰の競争をする上で、私たちがその信仰の競争を最後まで走り続けることができるように私たちを励ましていることであります。このことをヘブライ書では、おびただしい証人の群れがいると表現していることであります。復活は、最初述べましたように、一つ目は信仰がある人々はすぐこの地上での命がなくなった後天に引き上げられる。その霊の体を覆って天に引き上げられる。また二つ目は、イエス・キリストが再臨の時に、この歴史の最後の時に私たちに行われる復活であります。この復活に対して、コリントの信徒の手紙15章51節から52節の御言葉では、私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。また最後に起きるその復活に対して、テサロニケの信徒の手紙その第一4章16節から17節の御言葉では、すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。このイエス・キリストの再臨とまた復活のことは、本当にその復活に対する期待というものは初代教会で最も強調されていた、また初代教会の人々は最も大事にしていた信仰の告白でありました。この信仰の告白の確信というものは、すべて神様を信じる者、イエス・キリストとその十字架の愛と復活を受け入れるすべての人々が亡くなった後すぐに天に引き上げられ、霊の体として主と共にいること、また再臨する時にすぐに私たちが変えられていくこと、栄光によって私たちが主と共にいつまでもいることでありました。この教理というものは、コロサイ書の3章4節にこのように明確に説明されています。あなた方の命であるキリストが現れる時、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。愛する皆様、皆さんはこの復活の信仰、本当に私たちが復活されることを皆さんは本当に信仰を持って信じていることであるのでしょうか。復活の信仰によって日々私たちが復活の力を味わい、またイエス・キリストの弟子たちと同じように大胆に復活の力を私たちが述べ伝えていることなんでしょうか。イエス様の復活を体験した弟子たちは、最初にはみんな怯えておりましたけれども、しかしその恐れから大胆に福音を述べ伝えられる、その福音の証人へと変えられたのであります。ペテロはあるしもべの前でイエス様を知らないと三度も否定しました。しかし彼が義人や長老、律法学者、その当時の大祭司長の前で決してイエスの名によって語ったり教えたりしないように命じられたにもかかわらず、彼は大胆に宣言したのであります。 ペテロはとヨハネは神に従わないであなた方に従うことが神の前で正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのですと使徒言語録で答えたのであります。彼らがこのように大胆に変えられたこと、彼らが恐れることではなく不安ではなく大胆に主の福音を述べ伝えられるように変えられたこと、それは復活された主イエス・キリストを彼らが出会ったために、彼らが復活されたイエス・キリストを心の内に受け入れたためであります。また復活の発音となられたイエス・キリストを信じるその信仰によって、自分たちもこの世のこの世界での歩みだけで終わりではなく、再び永遠の命が与えられる、その永遠の住みかがあることを彼らは確信を持っていたために、大胆に福音を述べ伝えたのであります。愛する皆様、私たちはこの復活されたイエス様とどのような関係を持っていることなんでしょうか。私たち一人一人の心の内に救い主として再び私たちのために来られるイエス・キリスト、私たちの罪の上に十字架の上で死なれ葬られ、また再び復活されたイエス・キリストを本当に受け入れていることなんでしょうか。それは私たちの信仰の土台になっていることなんでしょうか。復活の発音となられた、再び生き返られたイエス・キリストを信じることによって、私たちもこの地上での歩みが終わりではなく、復活の恵みが与えられる、その私たちを通して復活の実りが与えられることを信じて生きていることなんでしょうか。もし今この瞬間、命がなくなったとしても、イエス・キリストに見習ってまた従って復活するその信仰がないのであれば、私たちの信仰を再び見直す必要があります。パウロはコリントの信徒の手紙第1、15章、14節でこのように話しました。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。愛する皆様、復活の手術、この日に私たちのために死なれ葬られ、再び復活されたイエス・キリスト、復活の発音となられたイエス・キリストを心の中で受け入れることができますように、復活の発音となられたイエス・キリストを私たちの心で受け止めることができますように、それを信じることによって私たちが永遠に滅びるものではなく、永遠の命が与えられ、永遠の住処でイエス・キリストと共に生活する、また永遠に生きること、この信仰の告白が私たちの信仰の告白となりますように、この復活の信仰を通して死に打ち勝った一人の牧師の話があります。1973年、そのアフリカのウガンダの独裁者イディ・アミンの下で多くの国民たちが苦しみと試練を経験していました。その時大きな教会を担当していたキパセン・バンティという牧師がいるんですけれども、彼はその悪名高い独裁者を恐れることなく、その独裁者を批判していたのであります。結局1973年その復活の手術の朝、彼を殺すために人々が教会の方に乗り込んで牧師に銃を向け脅かしたのであります。牧師はそのことを見て、あなた方がやるべきことをやりなさいと話した後、しかしその前に祈りをする時間を与えてくださいと求めました。その時牧師は他のお祈りをすることではなく、イエス・キリストはその十字架の上で祈られた祈りを捧げたのであります。神様、この人たちは自分自身が今何をしているのか分かりません。 主よどうか彼らを憐れんでくださり、彼らの罪を許しなさいと祈ったのであります。その祈りが終わると、彼をその牧師を殺しに来た人々はその場で立ち止まり、静かになったのであります。その静かになった時に、ある一人がこのように言いました。先生、私たちのために祈ってくださって感謝いたします。そのような言葉を話した後、その場から立ち去ったのであります。牧師はそのことを思い出しながら、その瞬間全く死を恐れることはなかったと証言されたのであります。その日が復活の手術であったために、イエス・キリストの復活を みんなの前で証言し、復活の信仰に満たされていたためかもしれません。しかし神様がその復活の信仰の力を与えてくださって、その死を恐れることなく、むしろ彼らが本当に彼らの罪を見て、絶えず彼らの罪を許してください、そのような祈りしかできませんでしたと表現したのであります。これが私たちに与えられる復活の信仰、その復活の信仰がもたらす私たちの信仰のキリストの弟子としての歩みの選挙的な歩みであります。死さえも恐れることなく、復活の信仰によって生きていく私たちの人生の歩みであります。愛する皆様、この復活の主日に私たちに語りかけられているこの復活の信仰、これは私たちの信仰の告白の核心であり、また中心であり、私たちの生活の力の源であります。イエス様のから与えられた復活を通して、私たちに約束されたその復活を信じることによって、私たちの人生の上にどんな苦しみがあったとしても、どんな試練があったとしても、決して私たちは倒れることはありません。決して私たちが絶望することはないんですね。死さえも打ち勝ったイエス・キリストの復活の信仰があるために、私たちに約束された復活の信仰があるがゆえに、私たちのすべての努力、私たちがこの信仰を持って歩んでいるそのすべての歩みが決して無駄にはならないことであります。今私たちの命がこの場で断ち切られたとしても、私たちは霊の体としてすぐに引き上げられ、主の御前に立たれることを信じるために、また復活が私たちに約束されているためであります。そのために私たちは感謝する以外にはないことであります。そのためにパウロがコリントの信徒の手紙第15章の57節で、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。神に感謝しよう。この復活の信仰をもって日々私たちの人生の歩みの上で喜びを持って力を持って大胆に生きていくことができますように、この復活の信仰をともに決断する信仰の告白が与えられることを主の御名を通して祝福いたします。最後に決断する心で思って、コリントの信徒への手紙15章58節の御言葉をお読みいたします。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。お祈りいたします。愛と恵み深い父なる神様、今日復活の主の日、復活の意味を再び教えてくださったことを感謝いたします。主よどうか私たちが歩んでいくこの人生の上に、 復活の信仰が私たちの歩みの土台となりますように、この復活の信仰を信頼して大胆に進んでいくことができますように、私たちがこの復活の信仰を信じるがゆえに決して絶望することなく、決して諦めることはないのであります。主よ、どうか私たちのうちに心の悩み、不安、恐れ、また人々には話せないほど多くの辛さを持って生活している方がいるのでしょうか。主よ、どうかこの復活の主の日に私たちの罪の上に十字架の上で死なれ、決して私たちを諦めない、その愛を示されるために十字架の道を歩み、また再び希望を与える復活されたイエス・キリストを信じる、その信仰が確かに与えられますように、そのイエス・キリストの愛と恵みを深く心に刻み、どんなことよりも大きな、どんな問題よりも大きなイエス・キリストを信じる確信が与えられますように、導きを与えてください。私たちが今日から始まっていくこの復活の喜びが私たちの人生の上に絶えず憐れますように、また私たちの心に満たされますように、豊かな恵みを与えてください。すべてのことを主に委ね、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。